ました。今日で3月が、終わるわけです。4月になりますと、今度はイースターが近づいてくるわけです。ということで、今までマタイの5章、6章から3章の説教を見てきました。きっと7章まで入ると思って、今月の暗証聖句を選んだんですけども、そこに到着することはできず、しばらく、お休みをしたいと思います。まあ、イースターに向けて私たちは毎年お祝いする準備をしお祝いするわけですけれども、まあ、イースターが数週間後に迫っておりますので、単なる毎年の季節の行事とならないためにも、少しイースターに向けて私たちは、心の準備をしていくことができたらなと思い、違う箇所を選ばせていただきました。今年のイースターは、まあ、一つテーマ、王様というテーマで考えていけたらなと思っています。どうやら、多くの人が勘違いをしているみたいで、明日から新しい、言語、そして新しい、なんていうんですかね、時代というんですか、が始まると思ってて、今ツイッターではね、今日平成最後の日ですっていろいろ出てるらしいんですけども明日は多分元号が発表されるだけですよね。で、実際は5月1日に、代替わりが行われて新しい時代が、スタートするらしいんですけれども、まあ、皆さんご存知のように、今年は特別な、年で、天皇の代替わりが行われるというわけです。まあ、日本は皇室制度なので王様は、いません。まあ、象徴として、天皇がおられ、そしてその天皇が今度代替わりし新しい天皇へとなるわけです。多分というか、多分いないと思うんですよね。この中には大正から昭和を経験された方はさすがにいらっしゃらないかと思いますので、まあ、経験したとしても、昭和から平成、中には平成生まれの、人たちもいるわけですが、まあ、きっと皆さんもう30年前の出来事ですけれども、その時のことを思い出すと、やはり今までの代替わりというのは、その前までの天皇が逝去されて、そして新しい天皇へと変わるということで、どこか、国中が喪に服すという雰囲気であったり、少し沈んだ雰囲気の中で新しい天皇へとバトンタッチされていきました。しかし今度は今の天皇のご意向で生前退位ということで、まだ、元気なうちにその位が新しい皇太子へ、天皇へとバトンタッチされるということで、どこかしか今回は新しい元号に対するいろいろなみんな予想を立てたり、ちょっとワクワク感があったり、また今度もね、代替わりする時も、悲しい雰囲気の中というよりか、少しおめでたい雰囲気の中で、そのようないろいろな行事が行われるのかなと思うわけなんです。まあ、新しい天皇、まあ、今日は新しい王ということで見ていきますが、やはり新しい王が誕生する、バトンタッチされる、そういう時にはやっぱり周りにいる国民であり人々は、関心、期待、そしてその王を興奮を持って歓迎するのではないのかなと思うわけなんです。まさに今日読んだ箇所も王様が歓迎されるという様子で、スタートします。8節、すると非常に多くの群衆が自分たちの上着を道に敷いた、また木の枝を切って道に敷く者たちもいた。群衆はイエスの前を行く者たちも後に続く者たちもこう言って叫んだ。ホサナ、ダビデの子に、祝福あれ、主の御名によって来られる方に、ホサナ、いと高きところに。この箇所はシュロの聖日と言われる、イエス様が十字架につけられる、金曜日に十字架につけられますが、その前の日曜日にエルサレムに弟子たちと到着した場面の箇所になります。ホサナ、祝福あれ、多くの群衆に叫ばれ、上着を敷かれ、上着をね、敷いてって、私たちみたいに何着も上着を持ってないわけですから、本当に大切な一長羅、 自分の一枚の上着を敷いて歓迎する、そんな大歓迎をイエス様は、受けたわけなんです。まあ、王がやって来られると言いますと、皆さんはどのような、様子をイメージするでしょうか。まあ、私たちは王様というとね、いつも大体物語の世界になってしまいますので、まあ、物語で大体王様と言いますと、このような、立派な馬にまたがり、登場してくるイメージがあるかと思います。まあ、軍馬とも言いますから、戦いに行くときには馬で向かうわけですよね。しかし今日の歌詞を皆さん読んでわかるように、馬ではありません。ロバです。だいぶ様子が変わります。英語ではロバのことドンキーって言いますけれども、ドンキーっていうと間抜けだとかノロマだとか、そういうね、人や物行動を揶揄する、まあ言葉としてドンキーっていうわけなんですよね。まあ、考えてみましたら、イギリスには王室がありまして、結婚式とかがありますと、やっぱ馬車が登場するんですよね。4匹ぐらい馬が大きな馬車を引いて、バカバカバカバカパレードするわけなんです。とてもね、素晴らしい、なんていうのかな、王室の威厳にあふれたパレードなんですけれども、考えてみてください。このロバが4匹、バカバカバカバカ、馬車を引いていたら、威厳というよりもどこか滑稽で、何か頼りない、王室のイメージに、なってしまわないでしょうか。まあ、面白いのが、今日はイエスはこのロバ、しかもこれは多分大人のロバだと思いますから、子ロバ、しかもこれよりも小さな頼りないロバにまたがって、まあ乗られたロバも大変だったろうなと思うんですけども、子ロバに乗ってエルサレムにやってきたということなんです。しかしこれはたまたまイエスが乗っていたのがロバであって、そこに到着したというのではなく、イスラエルに着く前までにはロバに乗っていなかったわけなんですよね。近くになった時に弟子たちにこう言うわけ、言うわけな、言う告げるわけなんです。向こうの村へ行きなさい。そうすればすぐにロバがつながれていて、一緒に子ロバがいるのに気がつくでしょう。それをほどいて私のところに連れてきなさい。これはわざわざイエスが弟子たちに命令して用意させたロバにまたがりエルサレムにやってきた。すなわちこのロバにまたがったということはたまたまではなく、イエスが計画され、ある意図を持ってあえてロバを選んでエルサレムに来た、メッセージが込められていたということなんです。そして弟子たちが準備したこのロバにまたがり、イエスはエルサレムへと入られるわけですが、まあその群衆がどうそれを受け止めたのかどうか詳しく書いてませんが、でもそのイエスの登場をものすごく興奮し喜び歓迎したわけなんです。ではなぜにロバにまたがり入場されたのか、イエスのその意図、メッセージとは何であったのか、それが五節に引用されている旧約聖書の言葉になります。ここにイスラエルに新たに与えられる王とはどのような王なのか、すなわちこのイエスというお方はどのような救い主なのかを示唆している行動であったわけなんです。ご一緒に読んでみましょうか。3、はい。娘シオンに言え、見よ、あなたの王があなたのところに来る、柔和な方でロバに乗って、ニロバの子である子ロバに乗って。これは下にもあるように、旧約聖書のゼカリア書という預言者の書の9章9節にある言葉が引用されているわけなんです。旧約聖書の時代、ダビデ王、ソロモン王、いろいろな王がいますけれども、大体王とは勇壮な軍馬にまたがり、その 町へと凱旋してくるものです。しかしイエスはそんな勇敢な王の姿ではなく、ニロバの子、それは戦うためではなく労働のためのロバであり、しかもその子供、力もない経験もないまだか弱いロバに乗ってこられる王であるということ、そしてそれは何を意味をしているのか、まさにイスラエルに与えられる新しい王は柔和なお方、すなわち謙遜でへりくだった王があなたの王になるというメッセージなんです。いいですか。ロバは柔和の印、へりくだり謙遜された王があなた方の新しい王として今エルサレムにやってきたというメッセージがロバとイエス様によって人々に伝えられているわけなんです。そのようなメッセージを持ってエルサレムにやってきたイエス様ですが、面白いことにその後の箇所を見ますと、まさにロバにまたがった王としてどのようなことをされたか、それはアピールだけではなく実際にそのイエスが何をされたか、3つの出来事が続けて記されているんです。通常凱旋といいますと勝利を得た王様がまたは、軍隊とともに帰ってきて、そしてそこでまた新しい何かをする、いろいろな期待が込められて歓迎されるわけでしょうが、イエスは転ばにまたがった王としてどのようなことをその首都エルサレムでされたのか、その象徴的な出来事の最初が宮清めと呼ばれている神殿での、エルサレムの神殿での出来事です。12節から見てください。エルサレムに入ったイエスは、それからイエスは宮に入ってその中で売り買いしている者たちを皆追い出し、両替人の台や鳩を売る者たちの腰掛けを倒された。柔和な王の割には随分乱暴なことをするかというような箇所ではありますが、まあ皆さんこの箇所よくご存知かと思います。エルサレム、そこには神殿があり、その神殿にはエルサレムだけではなく地方の町々から人々が巡礼してきて、そこで礼拝を捧げるわけなんです。しかし近くの人はまだいいと思うんです。しかし遠くから来る人がわざわざ生贄にするための動物を連れてきたならば、その旅の途中で動物が弱ってしまうかもしれませんし、また大きな動物はさすがに連れてくることはできません。ですからエルサレムで生贄を捧げたい、礼拝を捧げたいという人のために、神殿では生贄用の動物が、まあ、販売されていたわけなんですよね。また神殿に入るためには、まあ、神殿税というものが、徴収されていたようで、その神殿税を払うためには、または献金を捧げるためには、ユダヤ人の使うユダヤの通貨で支払わなければならなかったわけです。まさにユダヤ人のため、イスラエルのための神殿ですから、自分たちのお金でそれを支払わなければいけなかった。しかしその当時はローマの植民地であったり、ギリシャの文化を受け影響を受けていましたので、ローマやギリシャのお金もみんな使っていたわけなんですね。ですからそのようなユダヤの小さな小さな貨幣を持ってない人のために、そこで両替商がいて、ユダヤのお金に両替して、そして捧げていたわけなんです。そのための両替商がやっぱりそこにいたそうなんです。まあどの時代も宗教とビジネスが結びつきますと、いつも怪しさがあるわけで、そこの時代にも、手数料というものが、膨大な利益を得て、しかも境内でビジネスするということは、神殿の本部である祭司長や、 立法学者、そういう指導者たちのつながりもあって、いろいろと、そこで、ビジネスみたいな、本来の礼拝から離れてしまう、いろいろな事情があったそうなんです。まあ、皆さんもそういう事情にイエスが腹を立てて、その神殿から両替商や商売人たちを追い出したと、そういう理解でいるかと思いますが、今日はね、さらにそこの箇所をもうちょっと深く見てみたいと思うんです。もちろんイエスはそのような神殿で、神聖な神殿でビジネス、そのような不当なビジネスが行われていることに腹を立てていたとは思うんですけれども、神殿、これが神殿の模型になりますが、この商売人たちがいたのが神殿からこう入ってきます。すぐ最初にある大きな庭が、これが異邦人の庭と呼ばれているところでした。ここに多くの商売人たちが動物を販売したり両替をしていました。そしてこの異邦人の庭とはどういうところかといいますと、異邦人というように外国人、ユダヤ人たちではない外国人、しかしイスラエルの神を礼拝したいとわざわざエルサレムまでやってきた外国人の人たちが礼拝するために入ることができたのが、この異邦人の庭までだったんです。そしてユダヤ人たちは、ここには女性の庭もあって、女性はここまで、男性はここまで、祭司はここまで、そして徐々に至聖所と呼ばれる神殿へと、礼拝がされていくわけなんですね。それはではどういうことかと言いますと、この異邦人の庭でこの商売が行われていたということなんです。ですからイエスが13節で、そして彼らに言われた、私の家は祈りの家と呼ばれると書いてある、それなのにお前たちはそれを強盗の巣にしていると言っているわけです。まさしく強盗の巣であったわけなんですが、ここで私の家は祈りの家と呼ばれる、ここでイエス様はもう一度旧約聖書を引用しているんです。じゃあどこから引用したのかと、それを紐解いていきますと、イザヤ書になるわけですが、56章6節7節にはさらに詳しくこう書かれてあるんです。ご一緒に読んでみましょうか。6節から3、はい。また主に連なって主に仕え、主の名を愛して、そのしもべとなった異国の民が皆安息日を守って、これを汚さず私の契約を保つなら、私の聖なる山に来させて、私の祈りの家で彼らを楽しませる。彼らの全焼の捧げ物や生贄は私の祭壇の上で受け入れられる。なぜなら私の家はあらゆる民の祈りの家と呼ばれるからだ。いいですか。ここで言われていることは、イスラエルの民ではなくて、あらゆる国々の民、異国の民、その異邦人と呼ばれる外国人たちが、私に礼拝を捧げるなら、私を信じて律法を守るならば、私の契約を固く保つならば、聖なる山、すなわちシオンの山と呼ばれているエルサレムにある神殿のある丘、その山に連れて来させて、私の祈りの家で彼らを楽しませて、彼らの礼拝を私は受け入れるという神様の憐れみが注がれている箇所なんです。いいですか。異邦人と呼ばれる箇所は、皆さんもご存知のように、外国人に対してユダヤ人たちはとても軽蔑の目を持って、神の民ではない、律法を守れない人たちだと、下に見ていた人たちでありますが、そのような人たちも、もし私を礼拝したいと来るならば、私は彼らを楽しませて、祈りの庭に楽しませて礼拝をさせてあげると呼ばれている。それが この異邦人の庭の役割だったんです。ですから神殿での商業行為は、まあ、あらゆる礼拝者に対して真の礼拝を妨げるものであったかと思いますが、このイエスがわざわざ引用されたイザヤ書の箇所を紐解くならば、異邦人の庭とは異邦人たちが誠の神様を礼拝したいとやってきて唯一入ることのできた許されていた場所なんです。そんなスペースであるにもかかわらず、商売人たちはその異邦人の庭で動物を売り両替をし、しかもそこで強盗の巣と呼ばれるような行為が行われていた。すなわち異邦人、外国人に対する権威を剥奪していた人たちに対する怒りでもあったのではないかと私は思うわけなんです。異邦人、すなわち神の律法を守っていない罪深い人たちとユダヤ人たちから見下され、そしてユダヤ人たちの、ね、礼拝者に比べたら圧倒的な少数派マイノリティであったでしょう。しかし神様はそんな異邦人のためにも憐れみ深く礼拝するドアを開けていた、くださっていたにもかかわらず、そんな異邦人に対する礼拝を妨げる行為にロバにまたがったへりくだった王であるイエスは、その権利と祝福を守ろうと立ち上がっていてくださる。しかそれと同時にイエスはユダヤ人の王だけではなく異邦人の王、世界の王であるということをそこで示されていたのではないでしょうか。そして続く箇所が14節です。また宮の中で目の見えない人たちや足の不自由な人たちが身元に来たので、イエスは彼らを癒された。宮清宮の後で、商売人たちを追い出した後、今度はイエスの周りに集まってきた人たちがいました。それは目の見えない人たち、足の不自由な人たちでした。すなわち体に障害を抱えていた、病を抱えていた人たちなんです。聖書の中にも目が見えない、生まれつき目が見えない人に対して、この彼の目が見えないのは彼の罪のせいですか、いや彼のお父さんお母さんの罪のせいですかと問われる箇所がありますが、その当時はこの体の病、体の障害はきっとその人の罪、または家族、先祖の罪がこの形となって出ていると人々は思っていたそうです。それゆえに彼らはそのような病を抱えていた人たちをやはり見下し、罪人とみなし、そして社会の一員としてなかなか受け入れてもらえない現実がありました。彼らも社会における弱者、少数派、マイノリティの人たちだったのです。人の働きでは足の不自由な人が宮の前に座り、そして宮に礼拝に来る人たちに物乞いをして生活をしていたという箇所がありますが、彼らも神殿の中で礼拝を捧げる人たちではなく、むしろ神殿の外に置かされていた人たちであったわけなんです。しかしそんな人たちをイエスは受け入れ、そして癒され、すなわち癒されるということは、彼らがもう一度社会の一員として他の人と同じように神殿の中に入って生贄を捧げ神様を礼拝することができる、そんなもう一度社会の一員として回復させられていったということなんです。これが14節。そして最後もう一つが、誰が出てくるか、今度は子供なんです。15節。ところが祭司長たちや律法学者たちはイエスがなさったいろいろな驚くべきことを見て、また宮の中で子供たちがダビデの子ホサナと叫んでいるのを見て腹を立てたとあります。 宮の中にいた子供たちがイエスの存在に気づき、そしてそのイエスの存在を認め、子供たちがダビデの子ホサナ、私たちの救い主、私たちを救ってくださいと叫んだわけなんです。もう皆さんご存知のように、子供たちもユダヤ人社会の中ではまだまだ一員として認められていない人たちです。ユダヤ人は男の子は13歳で街道に登録されて、そこで晴れてユダヤ人社会の一員として認められていたわけです。ですから、かつて弟子たちの周り、イエスと弟子たちの周りに集まってきた、子供を連れた人たちを、その子供たちを弟子たちが叱り、追い払おうとした、そんな出来事があります。しかしイエスは何と言われていたでしょうか。彼らを私のところに連れてきなさい。子供たちを受け入れているイエスの姿がありました。それに反してユダヤ人の指導者、祭司長、律法学者たちはイエスのことを認めずに、懐疑的に、そして脅威すら感じていたのです。こいつはガリラヤのナザレ出身、ど田舎の大工の息子ではないかと。彼らはイエスを下に見て、彼の立場を、存在を認めようとしませんでした。しかしイエスはそんなユダヤ人の一員、しかも指導者たちには認められませんでしたが、まだまだ一員となっていない子供たちの声を受け入れ、そしてその子供たちに認められ、子供たちからのホサナという賛美を受け入れ、私のところにその子供たちを連れてきなさいと招いてくださる王なんです。いいですか。これがイエスがエルサレムに到着されてからすぐにされた3つのことなんです。そしてこれがまさに転ばに乗ってエルサレムにやってきたイエスのメッセージであり、メッセージだけではなく実際にイエスがされたことなんです。確かに救い主であるならば、新しい王であるならば、軍馬にまたがり、圧倒的な力、カリスマを持って人々を支配する、そんな王ではありませんでした。むしろ私たちの期待を大きく裏切るほどに柔和で下り下り、ともすれば私たちですら見逃してしまうような、その社会において、そのコミュニティにおいて小さく、そして声なき者たちすらイエスは忘れることなく、いやむしろイエスはそのような人たちにこそ彼の視点を当て、社会では忘れておられるような人たちがいつもその王の周りにはおられ、そして王も寄り添っておられる。転ばに乗った王イエスキリスト、これが私たちの王であられるイエス・キリストのメッセージであり、そして彼がした御業なんです。転ばに乗った王イエス、来週はその転ばに乗った王が茨を頭に乗せた王として、茨の冠を頭に乗せた王として十字架に向かわれる様子をご一緒に見ながら、今度は受難週に向けてご一緒に心を備えてまいりたいと思います。お祈りいたしましょう。